します。はい、遅れてすみません。AA のアルコホリックのミオです。こんにちは。今日はなんかチャンスをいただいて、ステップの話ができるということでありがとうございます。で、最初は全くそのいろんな依存を持っていてっていうグループなのは知らなかったんですけども、でも逆に皆さん今日来てる目的はステップで、しかも私にとってステップは A の中で一番好きなことだし、今日の私がいるのはステップがあるからだと思うので、なんかそこが共通点なのはもしかすると A に行くよりなんかちょっと気が楽みたいなまあ A は好きなんですけど、あの気がします。で、私は物質的な依存としてはアルコールが一番強くて、でもちろん A に行く中で例えばその、強依存みたいな家族とか恋愛の依存とか他の依存もあるなってことは見つけてったんですけど、でもやっぱり一番強いのはアルコールなので、私の場合はアルコールってことで話させていただければと思います。私はちょうど2005年にソーバーになったので4年半ぐらいだから、まあすごい長いわけでもないし、まあでもこんなになんか自分が飲まずにやってこれたっていうのは全然計画も想像もしてなかったので、すごい、まあ驚いてるっていうか、でもやっぱり今日あるのはステップのせいだな、あとスポンサーと仲間のせいだなというふうにすごく思います。で、なんか簡単になんかあの前はどうで何が起きたか例に来て最近どうかって話をすると、以前はなんかよくその AA ではファンクショナルアルコホリックって言うんですけど、一見普通の人みたいな、私は一見かなり健康的な人っていう感じで、仕事も普通に外資の会社でしてて、仕事も割とできたししっかりしてて、でなんかジムにもよく行くすごい健康的な人っていう感じだったんですよね。でも実はやっぱりその、普段はだいたい2杯ずつぐらいワインを飲むし、もうほぼ毎日絶対それは飲むし、週末になるとだいたい金曜日からがパーティーっていう感じで、そっから飲み始めて、で、基本的には、まあ、そもそもなんで 飲むようになったかといえば、やっぱり私にとってその飲むっていうのはなんかこうストレスの発散方法だったんですよね。でストレスの発散方法であり、あとは家族とか仕事のプレッシャーを、普通の人は例えばジムとか、まあ、ジムは行ってるんですけど、ジムとか行ったりなんか健康的な方法で発散できるんだけど、私は例えばその時にせいにしてたのは家族とか、なんかうちは片親 でその、まあ、母親がすごいプレッシャーを自分にかけたってことをまあ一応言い訳にしていて、でそのためにバランス悪く育ったから、まあ、普通の人みたいにうまく仕事のプレッシャーや家族の、なんだろう期待とかがうまくこなせないと、まあ、私はそういう機能がないのよみたいな、だから一番手軽で人に迷惑をかけない方法はアルコールじゃないみたいな、しかも明日起きて全然会社に行くしみたいなところで、最初は私にとっては今思うとすごい何言ってんのって感じなんですけど、安全で効率的なリラクゼーションだったんですね。でそれを大体大学生ぐらいからずっと続けていて、普段はちょっと飲むけど、まあ、金曜日ぐらいになったらバーンと飲ん でしかも飲む目的は発散したいわけだから、基本意識がなくなるまで飲むことが目的なんですよね。でそれが、まあ、最初はまあ人がいてもそうなれば一番いいけど、でもそうするとちょっとあ揉め事が多いってだんだん分かってくると、みんなと一緒にいるときはある程度飲んで家に帰って最後に仕上げるとか、あるいはよっぽど悪いことがあった日とか、まあ、悪いことっていうのは自分の都合の悪いことなんですけど、なんかすごくむしゃくしゃすると思った時はとりあえず、私の場合はそのワインとかだったのでワインとかガーンって買って、であと常になんか考えてるんですよね。いつもなんか考えてるから、その考えを止めたい、でそれから解放されたくて飲んでるから、私の場合は音楽とあとなんかこうビジュアルがあるとそれがあと飲んだりすれば止められるっていう風に思ってたので、なんか映画とか MTV とお酒があれば自分で家を閉めて、まあ意識がなくなるまで飲むとストレスが発散できるというのをずっと続けてた。だから仕事も失わないし家族も失わないし健康的だけどってことをずっと続けてた。でもなんかやっぱりどんどんそれがこう進んできて、でやっぱり そうそううまくコントロールできないので、例えばあやっちゃったみたいなことがいっぱいあってきて、なんとなくだいたい26とかしてぐらいから、私の問題はもしかすると飲みすぎとか友達の問題よりもより大きくて、もしかして深刻かもしれないと思い始めて、それで最初の旦那に会って、でその頃はやっぱり相当なんかここはどこっていうところで起きたり、あるいはなんだろう、最初の頃は仕事関係の人の前だとちゃんと振る舞えてたのが、気づいたらお客さん置いてきちゃったとかいうこともどんどんちょっとシリアスになってきて、回数も少なくなってたのに飲むのがなんかやばいと思い始めた時に、まあ旦那に会い、それでその時に彼に初めて私の問題を、私はアルコールの問題があるんですってことを付き合い始めた時に言ったんですよね。で、なるほどと。で彼も実はその後で分かったんですけど、すごい機能不全なアダルトチルドレンのお家で育ったアメリカ人で、そこがまあ共通点として意気投合し、まあでもそこが一歩でまず認めたと。でそっからいきなり、でもまさかアルコホリックとは思ってないのでいきなりはいかなくて、カウンセリングに行ったんですね。でなんか渋谷に遠藤紫壁相談室ってありますよね、あそこに行ったんですね。でもそこのカウンセラーの人がすごく良くて、私にあなたはアダルトチルドレンなのよってことと、だからアルコホリズムにあなたがかかっていて医師の力では止まらないしってことを教えてくれたと。でもそれはすごいなんか私にとって解放で、私のせいじゃないんだと、なんか初めてすごいガーッと泣いて、なんかあなたのせいじゃないのよとか言われながらでわーって泣いたのがまず一つすごい解放で、でもその時すごいカウンセラーの人はすごいいいことを二つ言ってくれて、一つはそのコントロールして飲むよりもやめた方が楽だって言われたんですよね。全くやめた方がいいと、その方が楽です。で2つ目は、一人でその問題を抱えてないで AA みたいなそのグループに行くといいですよって言われて、でもその時思ったのは、あすごいいい情報ありがとうございますと、でも私そんなに悪くないから大丈夫ですって言って、まあ、ティピカルだけど行かなかったで、それからやっぱりだから2年ぐらい、でもやっぱりゆっくりゆっくり、まあ、結婚してたのもあってあまり飲まない、飲む機会はどんどんどんどん減ってたんですけど、アルコホリックの私にとって別に一緒に住んでる人がいても飲みたければ飲む時間も場所もうまく飲むことはそんなに難しいことで全くなく、だからまあたまに飲んでは、でもやっぱり累積してるせいかすごい意識が失うのがすごくどんどんどんどん早くなってきて、でも最終的に2005年に、まあ、ちょうど結婚したすぐだったんですけど、ちょうど新年、私結構あと新年がダメで、なんか家族の集まりとかがこれまた好きではなく、やっぱりその母親との関係ってとこで感謝してるんだけど鬱陶しいみたいな、私がこうなったのはあなたのせいみたいないうところがあるので、なんかそのクリスマスとお正月が合体してるその時期っていうのがやっぱり一番ダメ でその時期にやっぱりこう母と過ごして、で母は割と私と割と似てなかったりしてすごくネガティブなタイプの人で、でも思うに私は彼女がネガティブだから生きていくにはスーパーポジティブになったっていうところがあるから、一緒にいると話は絶対組み合わないんですよね。でもそのことがなんか悪いと思ったり、でもお母さんが悪いと思ったりってことをしてお正月を過ごしてたら、最後の方にはもうなんか気が狂いそうになって、で結局その友達の家に行って、それで赤ちゃんができたと。彼女は昔は飲み友達だったんだけど今は授乳してるから飲めないと、私だけがガンガン飲んでたら気がついたらもう全く何も覚えてない状態になって、その次に自分が目を覚ましたのは警察だったと、で留置所だったと。で留置所の結構面白いところは、行ったことがなくてもそれが留置所だと分かるところで例えばなんか結構中から開かないとか、あと壁はなぜか緑だとかで結構シミがついてると。で一番分かりやすいものは多分トイレにドアがないっていうことがすごい分かりやすいと。でもちろん入ったこともないし、友達にそういうとこに行く友達もいない、まあ、男の子で元気が良すぎて喧嘩する子はいてもそんな話とかは女の子で聞いたことは全くないし、でも その日パッて起きて自分がいるのは絶対留置所だってことはすぐに気づいて、でも何をしてそこにいるのかがわからない、うん、まあ簡単に言えば友達ん家からそのまま出て行ってしまい、バーに飲みに行き騒いでいたらこの子が危ないと思った、あ、まあ、あとうるさいと思った店の人が警察を呼んでくれて、まあ何ですか、保護してくれたんだけど、まあ、結局朝までそこにいたと。でもそのことが多分私にとってのなんか底をつく経験になって、一つはその朝になって鍵を開けてくれた時に日本のお巡りさんはすごく親切で、なんかそのすごいおばあさんみたいな警察官の人が来てくれて、女の子だからって言って、でなんか辛いことがあったんでしょうねって言って、でももう飲んじゃダメよ次からはって言ってくれたんですよね。でもその時に私は多分すごい底をついて、あ、そんなんじゃないんだと、そのコントロールして飲めたら私はそもそもここにいないと、だからやっぱ普通の人には分からないし、でもこれが私の病気なんだと、飲んだら止められないと、だから私は多分何か助けがいると。で家に帰ったら、まあ、旦那がいるんですけど、またこれまた嘘がつけてしまい、でもそのことが2番目の底をつく私の経験になって、私はもう家族、母親とかは全く捨てた状態な感じでいて、で彼が一番自分の人生の中で一番大切な人だったにもかかわらず、その人にも嘘がつけてしまいってことが、しかも新婚で、そのことがやっぱりすごいちょっと衝撃で、こんな風に残りの人生をなんかこう過ごしていくことはできないって思って、もうこのまま同じことを続けるのは疲れたと。で A のことを思い出して A に行ったというのが私の底をついた経験です。でそうですね、だからやっぱりその底をついた経験がなかったら、同じことを繰り返すのが嫌だって思うようなこと、だって同じようなことは、まあ留置所に行ったことはなかったですけど、同じようなことは今まであって、でも2週間ぐらいするとまた飲んでたんですよね、多分それがアルコホリズムだから。違うものを飲めばいいとか、疲れてなければいいみたいな。でもそうじゃないと、同じことをしてたら同じことが起きると。で私にはどうにもできません、助けてくださいみたいな気持ちになれたのは多分その時が初めてで、だからこそ A に来てステップもやろうっていう気持ちになったと。まあ、じゃあ簡単に最近どうかっていうと、なんか面白いもので、そのもちろん A に来て、であとビッグブックに書いてある通り、私はステップとかをまずする前に AA にミーティングに来続けてるだけで、ビッグブックに書いてあるのとそのまま飲みたいっていう気持ちが自然に取り除かれちゃったんですね。でそれは書いてあるし本当とか思うんだけど、私の場合は本当で、 AA に行き続けて友達ができたり人の話を聞いたりしてるだけで、悪いことがあったりしてもビールを見て、まあそもそもビールは私のものじゃなかったんだけど、ワインとか見ても飲みたいって気持ちには全く取り除かれた。でもじゃあ最初の頃、それはすごい驚きだけど本当にそうで、でもじゃあその後、そのじゃあきっとこのままね、いろんなことうまくいくんだってすごい期待してた、そんな分かりやすい期待が起きたか、例えばお金が増えるとか貯金が増えるとかね、あとなんかこう人生で素晴らしい、なんだろう、一生に一度の人生、あ違うな、なんかこうこれに打ち込みたいみたいな仕事が見つけられるとかね、あと素晴らしい配偶者に会うみたいな、割と分かりやすいものが得られたかっていうと、それは得られてはいない。でも面白いことに、なんか望んでなかったものほどなんか改善される。で例えば私の場合だったら、母親との関係はほとんどもういらないと思ってたんですけど、私と母の関係は想像してなかったほどすごく良くなって、で今だとすごく話したりするように少しなったし、感謝の気持ちってのがすごく湧いてきた。それをやっぱ期待してなかったことほどより効果がある。あとはその外見的に、そのなんだろう、まあ、健康的っぽく見えてたっていう、割と外見でフェイク、偽物っぽかったものがやっぱり自分の中で心の落ち着きとかできたり、あとは今までは結構一生懸命何でも頑張らないとまずいみたいな焦りみたいなものが小さい頃からずっとあったんですけど、まあ、自分が全部全てをすることは必要ないと、 まあ、なんとかな、自分にできないことは何かがしてくれるっていう、なんかこう安心感みたいなものができたのは期待してなかったけど、それはすごく大きいし、あと自分でいることが居心地が悪いっていうのが結構ちっちゃい頃から思ってたんですけど、なんか私ってなんて価値がないんだみたいな、か逆に私ってなんて素晴らしいっていう極端ですごい生きてたのが、なんかいや別に今日のこのままの自分でいいんじゃないみたいな気持ちになれたり、あとなんかこう自分の何かをが欠けてると、だから埋めなきゃいけないみたいなこう焦りみたいなものがなくなったし、あと何ですかね、なんかこうこれはあまり言ったことがないんですけど、小さい頃からあんまり長生きしたくなかったっていうのがあって、でなんか結構 A に来る前ぐらいからもなんか人生うまくいかないなら早く死にたいとかって思ってることが結構冗談じゃなく思っていて、だからどんどん年は重ねてっても思ってることがあった。で特に回復の中でもやっぱりすごく私極端な性格なので、自分の思う通りにいかないともういいやで、今は飲まないけど、その代わりがだったら人生終わらせればいいみたいに極端に言ってることが結構あったんですね。で別に切ったこととかはないんだけど、でもやっぱりそういう風にそういう気持ちに陥って自分をなんかこうかわいそうって思ってなんかこう過ごしてることが多かったのが、なんかやっぱりちょっとずつ回復したりステップをやっていく中で、なんかあやっぱり自分の人生は与えられたものだから、その寿命が終わるまで生きていこうっていう覚悟ができたり、で自分が40とか50とか60になったりっていうことを想像を少しずつしようと思うようになったり、あと結構プログラムにいる年上の女性とかと結構話して、そういう中でなんかなっていきたい人を見つけるようになったっていうのは今までに全然なかったことで、期待してなかったけどそれが今日起きてるかなというふうに思います。でじゃあステップの話をすると、今のところ大丈夫ですか？よかった。なんかステップ、そうですね、なんか1からちょびっと書き始めていて、ステップ1のってよく2つに分かれてるっていうじゃないですか、なんか私たちはアルコールに対して無力だっていうやつと、後半の思い通りに生きていけなくなったってことを敗北感を認めました。で私は幸いにしてその留置場のこととかがあったから、もう来る時からなんかこう自分の何ですかね、現実逃避とか現実を見ないことがなんか取り除かれた、自分の力じゃなくなぜか取り除かれた状態で来たので、すごくそのことには感謝してる。やっぱり普通にこれを見たらやっぱり受け入れることが難しいことだと思うんですよね。でもよくミーティングにいる人の話を聞いたりして、あ、なるほどと思うのは、プログラムをなるべくシンプルに保つことがいいってよく言われるんですよね。で、私たちはなんかこう分析したり考えたり本当はこうって思うのが私は得意だけど、それは捨てましょうと。なるべくプログラムをシンプルに考えて、例えばあなたは何かのも何かが途中で始めたら途中でやめれないと思うんだったらそれは無力ですよねと。で、じゃあ例えばあなたが職をなくしたり家族をまだ失ってなくてもお金がいっぱいあるとしても、でも例えば自分がやってることが自分の人生に害を与えてると少なくとも思うんだったら、それは思い通りに生きてられませんよねと。で以上ですと。それ以上でも以下でもないですっていうのは私はすごく賛成をしてます。だから結構自分はアルコホリックかそうじゃないかっていうこととかを、まあでも私は最初のカウンセリングの時にずっと思い続けてたんですけど、でもそれは多分自分の人生とか時間をさらに無駄にしてるだけで、この多分クエスチョンにそうそうって思えられるとしたら多分そうなんだと。で敗北を認めることとかはすごく大きなことだと思うんですだけれども、なんか私ビッグブックも好きなんですけど、1212っていうで12の伝統と12のステップって本も結構大好きで、あの本はビッグブックより後にできてるので、なんか分かりやすくて詳しいっていうところが私は結構好き でそこになんか敗北を認めることは実は新しい幸福と解放の始まりだって書いてあって、私はまさにそうだと思うんですよね。なんかそれは飲み込むのは実は難しく見えるけど、実はそれでやっと新しい人生が始まると。そしてステップ1だけはやっぱり 100% そうですって思えるものがないとやっぱり 次からのステップをやっていくことが難しいし、多分私もそう思う。だからいつも自分の中でステップを、他のステップをやっていく中で、うん、それできないとか、あるいはこれはやりたくないってスポンサーのそのアドバイスに思った時に、でもそもそも私は何でやってるんだろうと、ステップ1に戻るんですよね。で、あ、この質問にそう無力です、そう思い通りにいきませんってイエスイエスって思えたなら、あ、それが私の回復の原点だから、だからやらなくちゃいけないしやりたいんだって思ってます。で、あとそのもう一個、伝統と12の伝統と12の、ステップの最後の方、34ページのところに、引用とかあまり得意じゃないんですけど、すごいいいことが書いてあって、それがやっぱり私のすごいこう励ましになってるのは、容赦のない囚われから逃れるためなら何でもする用意ができたのだった。私がステップ1を始めた時も、それから辛いなと思った時も、そこを見るのは、そう、それをしないとアルコールであれ違うことであれ、すごい囚われが自分に来て自分のことをコントロールしてしまうと。で、それはいつでも戻ってくると。だから何でもするっていう用意ができましたっていうのが多分ステップ1で、でもこれをすればそういった囚われがなくなってより自由に生きれるっていうのがステップだし、ステップ1で言ってることなんだと私は理解してます。で、ステップ2があって、ステップ2もよくなんか2つのバージョンに分かれてます。自分を超えた大きな力があるってまず理解しましょう。で、私たちを健康的な心に戻してくれると信じるようになりましょうと。で、前半のなんか自分を超えた大きな力っていうところで、多分ミーティングにはいつも神を信じるつもりもない人と信じられない人と、もう違う神持ってますっていう人がいて、私はその3つどれでもなく、信じてもいいしスピリチュアルなことは好きなんだけど、なんか証拠のないものを信じられないっていうタイプの人だったんですよね。で、あとはクリスマスのプレゼントみたいな感じで、なんか私すごくそのなんか資本主義的なところがあって、なんかこう、これをやったらご褒美がないとやる気がないみたいな、だったらそれを先にちょうだいみたいな。でも残念ながらそういうクリスマスシステムみたい、あ、クリスマスは違う、ステップ2には A にはなく、プログラムにもなく、まずはそれが起きるってことを信じましょうと。で、そうですね、まあ、最初のじゃあ神って、あ、自分を超えた大きな力ってとこに戻ると、そのまたさっきの12-12のとこに3つの宣言って分かりやすいことが書いてあって、これがまた分かりやすかったんですけど、もしそのことが理解しづらい人がいたら、ステップは提案ですと、なんか命令ではありませんと、今すぐに正しく理解してなくても構いませんと、で、そのうち分かるかもしれないというような広い心を持ってくれればそれで OK ですと。ステップ1が 100% そうって思わなきゃいけないのに比べて、あ、提案でそのうち理解すればいいと思えばいいと。で、私のスポンサーもまさにそう言って、あなたは一体どうその力が健康な心に戻してくれるかを知りたいというが、それは知れないと。でもそのことは私に起きたから、そのこと私を信じてと、あるいは他の人の話を信じてやってみてと。で、私はそれを信じた。でもそれをやってるうちに、多分自分のなんか4年間の中でどうやって何かが自分をちょっとずつ回復させてくれたのかの経験が少しずつ増えてきて、あ、なんとなくこうやってなんか回復させてくれるんだなって思った。例えばその何ですかね、例えば私は今日飲みたいっていう気持ちが悪いこと、嫌なことが起きてもないけど、でもなんか囚われな気持ちはたまにあるわけですよ。で、できれば簡単に手早くその気持ちを解放したいこともあるんですよね。でもそんなに恐ろしく気が狂った状態でも、昔は例えばもうそのことをしたいってことばっかり考えて、で、どんな手を使ってでもそうするっていう、なんかそこに選択がないと、すぐ行動みたいな。でも今日は、今はそういう一方で、お、ちょっと私おかしいよねみたいに思えて、とりあえずスポンサーに電話しておくみたいに思うような、なんか選択肢が見える。今までには全くそんな飲んでた時には絶対になかった。でも今はそういうものがある。 ってことはやっぱり一つ健康な心に何かが戻してくれてると思うし、あと今まで他のことで言えば、例えば何ですかね、私はなんか東京では育ってるんですけど混んでる道とか嫌いで、なんかあと遅く歩いてる方がいるとそれもちょっと好きじゃないんですよね。でもそういうことがあると私はなんかすっごいイライラして、今まで昔であれば何よとか思ったり、まあ、言ったりとかも多分してたんですけど、でも今日だとしかもちゃんと A のミーティングとかに行ってれば、そのあ私疲れてんのかなとか、なんか私のサイドになんかこの人に対して怒る気持ちがあるのか、そもそもミーティングのギリギリ前に家を出た私が悪いのかみたいな、なんかちょっといきなりリアクションして後で後悔する手前に選択肢があるっていうのは、多分すごい大きな一つ健康的な心に戻してくれてることだと思いました。で、それでも自分のを超えた大きな力っていうのが、その理解できない人がいるならばってよくミーティングで言われて、まず一つは絶対に自分ではないこと、でも自分でなければ神が嫌だったら皆さんが所属しているプログラムでも構わないし、友達でも構わないし、なんかミッキーマウスでもいいと、ミッキーマウスにしてる人もたまにいて、でも何でもいいと、でも自分以外だったら何でもいいと、まずはでどんどん変わっていくものだっていうふうに私は、教えられました。ステップの3は、私たちの意思と生き方を自分なりに理解した神の配慮に委ねる決心をしたと。ステップ3の特徴は、ステップ3以降からは積極的な行動が必要ですと。じゃあ積極的な行動、しかも私の意思と生き方を誰かに委ねるってなんかすごい抽象的じゃないですか。私もなんかいまいち最初の頃わからなくて、でもその時に私のスポンサーが説明してくれたことは、また1212なんですけど、例えば今まではあなたは自分の意思に依存してたじゃないと、でも例えばステップ3を実行するということはハイヤーパワーに依存することだったり、あるいは問題が何かあった時に自分で解決しようとせずにスポンサーや仲間や家族や同僚に助けを求めるってことがまず一つだよねと。あ、なるほど。で、他に私がやってることだと、例えばステップ3のところにある、祈りだったり、あと平安の祈り、なんかその怒りとか困ったとか、これは自分でできないと思った時になんか祈りを使うっていうのをしていて、そのなるべく静かなところに行ってなんか人にカーッと来るとか、あるいはなんか自己破壊的なことをしたいとか思ったら、なんかまずそういう祈りを困った時も、それから毎朝も使って、その自分で解決しようっていうのが私の自分の持って生まれた性格なので、やっぱり毎日自分に何だろう、リマインドしないと忘れちゃうので、だからいや違うと、その自分の意思じゃなくハイヤーパワーの意思によって生かしてくださいっていうのをやっぱり自分の中で言うことによって、やっぱりリマインドされる毎日で、特に問題があった時は自分で何とかしようとしないで、いやそうなんだと、やっぱり自分でできる、平安の祈りにあるように自分で変えられることと変えられないことがあると、もうそのことが変えられないことだったら手伝ってくださいっていうことの祈りを使ったりします。あとは何ですかね、あと基本的に、まあ、私のためにっていうのは結構私の意思と生き方がハイヤーパワーには委ねられてなく、どっちかっていうとやっぱり誰かのためにっていう時がやっぱりステップ3を実行してると思うし、そうですね、言ったらなんかこう海に行ってその力を抜いて浮こうとする時みたいな、何でもこう自分で頑張って何とかしようじゃなくて、ちょっと力を緩めて、あ自分は大丈夫と思って何かに委ねてみようみたいな、なんかイメージを私は持つようにしてます。であと実行することでもう一個いいことが、ゴッドボックスと呼ばれているものがあって、でなんかステップは行動することが重要だと、で祈っても自分の気持ちは収まらず、なんかこう考えていることが止まらないと、 するならば一番分かりやすい方法は紙に書いて今どんな問題があると、で私には解決できないからそのどう解決してくださいは書かないんですけど、これを手伝ってください解決してくださいってハイヤーパワー向けに書いて紙に書くことが重要で、折りたたみ箱か、まあ、瓶とか閉められるものがいいんですけどそれに入れると、基本は他の人が見れないようにすればいいってことなんですけど、でも書くっていう行動が必要で、書いて折って中に入れたら自分の行動は終わったと、でそれをハイヤーパワーに委ねたと、そっから先はもう心配しなくていいと。コンセプトもそうだし、でも本当にまさに自分がやってそこで終わってますと、自分のやったことは、だからそこではいあなたのことは終わり、もう心配しないって、これはなんかすごいこうバカげて聞こえたりするけれども、実際結構 AA でもやってる人は多く、すごいなんかいかつい、なんかこう昔ギャングでしたみたいなすごいでっかい人がいるんですけど、その人もゴッドボックスは聞くみたいな。でも本当にそうなんですね、やっぱり自分がちゃんと行動して自分のできるところはここまでですと、でできないことだからあなたにお願いしますって、まさに平安の祈りを実行して、でそこから先はもう心配しないというのがステップ3の一つのなんか行動で、これはすごい効くと思います。でステップ4が恐れずに徹底した自分自身の棚卸しを行ってそれを表に作ると。ビッグブックにはその例えば自分の棚卸しをする時の3つのことって、怒りと恐れと、まあ、セックスっていうのが出てくるじゃないですか。でなんかすごくいい表現が、怒りっていうのはまずアルコホリックにとっては手放さないといけないと、普通の人にとってはなんかこうたまに楽しめるちょっと刺激的な飴みたいな、まあ贅沢品だけど私たちにとっては毒ですと、で不幸以外のどこにも行きつけないって割とはっきり書いていて、でも本当にそうだと思うんですよね。私はやっぱり昔は誰かのこと怒ったりするとそのことをずっとずっと考え続け、こうあるべきってことを考え、こういうべきだったとかってことをずっとずっと考えたりして時間も費やし、なおかつずっとずっと怒り続けてた。でもそのことをした人は私が怒ってる間も楽しく過ごしたりして、損してるのは自分だけと、でしかもどんどん嫌な方向に行くと、だから怒りをやっぱり手放さなきゃいけないし、今日多分ちょっと自分が今日少しでも心の平安がある理由は、ここはステップ10に結びつくんですけど、じゃあちょっとずつやっぱりそういうことに気づいたら何とかするって行動してるから、それを引きずらない。昔だったら何かに怒ってたら次の日も怒って次の日も怒ってってずるずるずるずる引きずってたのが、とりあえずその前に寝る前に何とかするみたいな。でステップ4は怒りの今までその人生でずっと積み重ねてたものを、人生の大掃除をしているもので、今まで小さい時から積み重ねてたものを処理してるのが人生の大掃除で、恐れはまたこれもビッグブックにいいことが書いてあって、有害で心を蝕む意図ですと。で本当は、まあ、神とかハイヤーパワーは人間が役立つように生きてほしいと思ってるけど、私たちは恐れで時間を浪費しているから、まあ盗人のようなもんだと。でじゃあどうやって恐れを解決できるかっていう一つの話としては、私の場合そこをすごくそうそうと思ったんですけど、私は自分のことを基本的に考えて生きてます。で興味も大体自分のことなんですよね。でもその意識を他の人とか例えばハイヤーパワーに向けたならば、多分恐れは少なくなっていく。恐れはなぜかっていうと、今持ってるものを失いたくないってことと、どうしてこれを得られないんだってところから来るので、でしかもいつも恐れから怒りが始まってる。なんで私にこういうことをするの、でもそもそも自分が自信がないっていう恐れを持ってるから、みんながなんだろう、もし自分をちゃんと取り扱ってくれなかったらみたいな恐れがあるので、ちょっとしたことを個人的に取って反撃するみたいな。私がいつも怒りってところを自分でちょっと分解書いてみたりするんですけど、そう、あ、実はやっぱりその人が何を言ったからじゃなくて、私はウィークポイントみたいなところがあって、そこを刺されるとすぐ反応しちゃう。でもそこは恐れなんだですね。でステップ4のその棚卸しをして表に作るってことは、私にとってちょうど なんかこう押し入れクローゼットになんか怒りとか恐れとかあまり考えたくないもの今までずっと隠してたと。でも表にして日に当てることによって今までなんかこうお化けと一緒で見たことはあんまりないけど怖いし見にくいと思って見ないようにしてるからどんどん怖いしなんかやだやだと思ってると。でも開けてみて日に当ててみて一個ずつ書いていってみたらなんとなく形とか色とかが分かってきてなんか対処できるような気がしてきてまずちょっと心が落ち着いたっていうのがやってみた時の印象でした。だからすごく表にしてみるとやっぱり考えてるだけではなく分かりやすかった。でもそうは言っても私も実はあと私もだし多分皆さんもっていうかステップをするとステップ4って大変だよみたいなすごい大変みたいな人に謝るのと同じぐらいすごい大変ですみたいな2つの山みたいな。だから私もずっと実はいややってますとかって言って表は作り始めましたって言ってからやり終わるまで実は6ヶ月ぐらいかかったんですよね。でもそれは別にすごいそんな長いリストを作ってたわけじゃなくいつもずっと私はステップをするのに完璧な日を求めていて全く仕事がないとかなんかできるならば休暇でどっかに行ってビーチとかでやりたいとかねなんかそういう。でも実際のところ私が結局やったのはちょうどソーバーになって1年目終わってでなんかそのなぜかハッピーな気持ちみたいな1年目とか2年目のやつピンククラウドとかいうやつがなくなってそして気づいたのは飲みたくはなくなってるけどほとんどのことがお酒以外は変わってないと。なんか私の人生あんま変わってないし思ったより良くなってないじゃんみたいな。でそれがすごいあまりにやっぱり辛くなって不快になってあなんかしなきゃいけないと思ってそのミーティングの仲間になんかまずいなと思うんだよねとかって話をしたらそういえばあなたステップ4を6月前からやってるって言ってたけど終わったのみたいな話になって終わってませんっていう話があってでしかもその時うちの母親がまあ乳がんになってで乳がんの手術があって乳がんの手術を待ってる時にやっぱ落ち着かないじゃないですか。その時にコンピューターを待合室に持ち込んで彼女の手術が終わるまでやってたら気づいたら2時間で終わったと。6ヶ月もいらなかった。でもやっぱりその思うにその他のステップもそうなんですけどそのもちろん優等生にチャカチャカどんどんやっていくのもいいことだしそういう人もいるしそうだと思うんですけどでも私の場合は不快になったり痛くなったりしないとやっぱりやらないってところがあってでも同時に成長のためにそういう痛みがもし必要だとするならば痛いとでもこれは嫌だと思ったらこういうツールを使っていけばいいしまあそれを防ぎたければ先にやるって手もあると思うんですけどやっぱりこのままじゃ嫌だとでステップ1の時と一緒ですよね。このまま同じことしたら同じことが起きるとそれが嫌だと思ったらやろうっていうのがやっぱりすごく自分にとっては重要でした。でステップ5は神に対して、まあ、要はスポンサーですよねにじゃあそのリストをシェアすると私にとってこれはすごくでかいことでこれをやるにはやっぱりそのいいスポンサーっていうのが必要だったし私にとっては私すごい八方美人なタイプでなんか人の気持ちとか回答を読むような性格もあるのでなんかその人の気持ちが読めちゃうスポンサーだとダメなんですよね。なのでスポンサーを変えたんですよねそのステップ5の前に聞いたことがあるような話ですか。でもそれは私にとって必要なことでそのスポンサーが悪かったわけじゃなくて私の今のスポンサーはまあアメリカ人なんですけどその人は全くどう反応するかがわからない。なんかミオあなたクレイジーなことしちゃったのねって言うかもしれないけど私がこれはちょっとっていうことを言ったら私もやったことがあるとかその気持ちわかるとかだからこそ私にとってはパーフェクトで私はだからこそ正直に自分が思ってることだったりやったことを言うしかなかった。でもその人がいたからこそその全てのことを一人の人に全部打ち明けることが人生で初めてできて今までやっぱりちょっぴりずつは誰かにシェアしてても全部なんかシェアしたこと全く自分の夫にもなくて家族にもなくてだから人生がいっぱいあるみたいな裏の裏の裏みたいな。だけどそれが初めてそのステップやった時に一個になってやっぱりそれってすごく解放感があってだからそれからはやっぱりちっちゃいことでも嘘はつかないっていうか真実を話すようにはしてます。でやっぱりスポンサーがいないと例えばこれってどうだったのとかって質問してくれたりすることがやっぱりよりなんかその 私のスポンサーがよく言うのはステップの5っていうのは別に罰とかじゃないですと。ステップの5をすることで例えば今までは自分が被害者だと思ってた、なんでこんなことをしたのかっていうと、まあ、例えば私の場合だと母のせいだとかって言ってたのが、でもプログラムって他の人の道じゃなくて自分の道を見なさいと、通りを見なさいと、で自分の道に何かが起こってないかを見つけてきれいにしなさいと。でやっぱりスポンサーがいることで、そのもし自分が過去に何かあったことでも自分が改善できることを1個でも見つけなったならば、それことが回復の力になると。なぜならば他の人のせいでそうなってるんじゃなくて、自分がやったことによって自分がこうなってるっていうのがあるんだとしたら、それを見つけれたら自分が変えれば変わるでしょうって。だからステップ5、4と5をちゃんとして、しかも自分の中で改善できることをなるべく見つけることで自分が回復するなんか勇気とパワーと、そもそも自分はそのなんだろう、犠牲者じゃないってことはすごくやっぱり大きいと思います、うん。でまあ、6、7で自分の欠点を取り除いてもらって、でこれを取り除いてくださいと神様にお願いすると。で特に私にとってやっぱりステップが1回終わって2年目3年目に、あと今日から今日まで、そして今後もやっぱり大きいところっていうのはやっぱり6から7っていうところで、でなんか12トラブルにはその6と7っていうのは大人と子供を分けるステップですと。要は自分が成長していくステップですと。で自分にとって例えば何かこう生きづらくしている問題があったら、それを取り除いてくださいと思って、なるべくその活動を続けていくことで、私の場合はやっぱり結局のところ自己中心で自分がかわいそうで期待が高く完璧主義っていうことがあって、やっぱりそれがいつも何らかいつもいつも自分を苦しめるんですよね。でだからこそ回復してる時でもなんか私はもっと回復すべきだとか超思って、もっとお金も入るべきだし、もっと幸せなべきだって、すごいハッピーホリックでもあって、でそれもでもそもそもやっぱりそこから来てて高すぎる期待に、でもそのことが自分を苦しめてて、でも私がじゃあ成長しなきゃいけなかったことは、例えば自分じゃなくてステップ12をして人のことを助けるとか、人のことを考えるとか、そもそも自分じゃなくて神のことをステップ3みたいに考える、何をするべきか私はと思うとか、うーん、新しい心の平安みたいなものを見つけるってことがやっぱり私の成長で、だから6と7っていうのはやっぱりもう一生のテーマだなと思ってます。でまあ、8と9は自分がその傷つけた人の表を作って埋め合わせをすると、でなるべくその埋め合わせをしていこうってやつで、大きなステップだしやる前は大きいんですけど、でもやってみるとやっぱりすごくなんですかね、想像がつかないことが起きるですね。なんかこう準備万端で行ったりして、自分が謝ったりすると相手も謝るかなと思ったりすると謝らないとかあとはでも逆に、あとはその過去に住んでた人、例えば私と夫は離婚してるので、過去は彼にはごめんなさい昔やったことって感じで、今継続なことはないんですよね。で彼が私にとってはごめんなさいって私が言ったらごめんなさいって言ってくるかなって思った人なんだけど、実はその時はそれはなかったと。でも彼はアルコホリックとかじゃないんですけど、アメリカに帰ってこういうなんか同じようなプログラムになんかつながったみたいで、ある時メールが来てなんか謝られちゃったんですよね。なんか一緒にいた時僕はすごく自分勝手だったと、だから君を傷つけていたらごめんねと。でもやっぱり期待した時じゃない、自分のタイミングじゃなくて何かの違うタイミングでそういうことが起きてくる。でもやっぱり自分がやらなきゃいけないことをするってところがやっぱ重要で、なんかもう一個はよく言うのはなんかこうリビングアメンズっていう、やっちゃってごめんなさいじゃなくて、今後なるべく埋め合わせを継続的にしてますっていうのはしていきましょうっていうのが、多分今も一緒に生活してたりする人に対してで、例えば私の場合だと母親だったり友達だったりするんですよね。でそのそれは、まあ、正直非常に難しいけど、でもやっぱりこれも自分が期待してないような効果がある時忘れた頃にやってくるみたいな、 例えばなんか私はその今すごく母親との関係が改善されてるって言ったけれども、そんなこと最初は全然期待してなかったし、でもうちのスポンサーがあなたのお母さんは東京に住んでるにもかかわらずあんまり喋らないよね、はい、でもあなたが自分の人生の中で彼女に対して自分勝手だったことはあるって話をした時に、私は彼女の前で飲んで乱暴したことはないけど、大体人生を通してすごく自分勝手だったんですよね。一番その顕著なやつは知ってらっしゃると思うんですけど、私結婚した時に自分の母親に言わなかったんですよね。でもアメリカ人の旦那さんだから移民局から電話が来て、こういうアメリカ人と結婚するってあなたの娘さんは言ってますけど認めますかって言われて驚いたっていう。でも私一人っ子だし、でもそのことが私の自分勝手さをすごく物語ってることで、私はうちの母親にずっとこうしたのはあなたで、私がこうなったのはあなただと、であなたは私がやることを応援しない限りは私はあなた私の人生から追放しますみたいなことをずっと脅してきたんですよね、自分の人生の中で。で多分母親の弱みがそれなこともずっと知ってたし、でもそうじゃないということをステップを通して気がついて、であとは母親はその時のベストを尽くしてくれたの。私の母親は両親をすごく早く亡くしてる人で、自分自身もなんかいい子供時代を持ってなくて、だから人生を全てのことを心配してたから、やっぱりそれしか私にすることが、私に期待をして守ってあげることしかできなくて、でもそれは裏返しに私にとっては私の邪魔をしてるってことになってたんだけど、でもステップ4と5をやることでそれに気づけたんですよね。じゃあ自分は自己すごく勝手だったよってことの母への償いは、私のスポンサーがリコメンドしてきたことは、週に1回電話をしなさいと、5分でいいから話を聞いてあげなさい。でそれを3年ぐらい続けて、ほぼ8割方うちの母親は心配性なので、あんまりハッピーな話は聞けないので、結構暗い気持ちで電話を切ったりすることは今でも多いんですけど、でもやっぱり感謝の気持ちみたいなものはやっぱりちょっとずつちょっとずつ出てきて、であと自分が望んだような母親娘関係ではないけれども、やっぱり彼女がしてくれたことに対するなんか尊敬と感謝を、愛情みたいなものがもし何だろう、お母さん大好きみたいな気持ちで思ったり抱きついたりしたくなくてもそれはいいですと。でも彼女に対してその感謝とか尊敬の気持ちがあるんだったら、週に1回電話するときやなんかこう機会を見つけて表現しなさいと、それがあなたの継続的な償いですって言われて、それを嫌々ながらもやってることで、でも多分関係はすごく良くなったと思います。で、早くしなきゃ。で、まああとステップ10は、まあ、ステップ10があるから、なんかこうステップ4で人生の棚卸しをして、でもやっぱり毎日生きてるから埃はたまるから、やっぱり何かあった時はすぐに綺麗にしないとやっぱりトロアレが始まる。私の場合はスポンサーとまず週1回悪いことがなくても話す。彼女はアメリカに住んでるけどスカイプとかを使って、まあ、大体1時間ぐらい話すし。もし突然何かが起きて、あなんかクレイジーな気持ちが止まらないとかってなったら、まずは自分で紙に書く。紙に書くと何が起きたかってことより自分の何に触ってるんだみたいな、自分の欠点が分かりやすくなって、あ何回も来てる来てるみたいな。であとは誰かに話す。スポンサーでもいいし、見つからなければ誰でもいいし、だから電話番号いっぱい持っていて、変な話昨日来たニューカマーでも別に構わない。でもそれは本当で、なんかよく言われるのはそれでも本当で、なんかそのなんかリビングソーバー黄色い本とかに書いてあって電話療法っていうのがあるじゃないですか。で他の人が言ってたのはなんかの囚われが生まれたっていうか起きた時に、でもそれはずっと続かないと、である情報によるとそれは6分しか続かないと。その6分間もし自分が何か違うことをしたらその台風の目からこうやって逃げていけるように、その囚われから逃げることができると。でその一番やっぱり分かりやすい例は誰かに電話して何が起きたって話をしてると、その人が質問してきたり分かる分かるだったり、あるいは分かんないだったり、そもそも話してるうちに落ち着いてきたりして6分が過ぎてどっか行っちゃったみたいな。でも過ごせた。 ってなおかつその締めくくりにはゴッドボックスを使って、まあ、一応気は済んだけど念のためじゃあこれを取り除いてくださいとこの人に対する怒りをとかってことをそれがなくなるまで毎日続けると基本的にはステップ10は毎晩アルコホリックな私がなんか囚われられずに夜ゆっくり眠れるためにあってそれを毎日過ごしてると心安らかに人生が送られると基本は。でステップ11がなんかまあ一番私にとっては難しかったことで多分12で自分のメッセージを他の人に届けるよりも多分12の話は皆さんすると思うんで11の話をするとすると祈りはまず簡単だったと。祈りについてなんか言われたことはさっきの誰かに対して怒ってる時は心から思ってなくてもいいからその人に対してその人の幸せやその人の成功を祈りなさいと紙に書いたりして、でそれは本当に効きます。でそれがなくなるまで続けると本当に効くし、多分なんでかなって思った時に思ったのは最初にその人に対して怒ってる時はその人は悪い人、やるべきことじゃないことをしてる、その例えば私が自分の上司に対して怒ってる時にその人に対して怒るためには祈るためには例えば彼女はどういう人で彼女の幸せってどういうことだろうみたいなことを考えて、例えばあうちの上司彼女なので彼女は例えばあきっとボーイフレンドが欲しいと思ってるのかなとか、あるいはあそういえば仕事がたくさん持ってて辛いと思ってるんじゃないかなみたいな、だから今持ってる仕事がうまくいくように手伝ってあげてくださいとか、あと想像もつかないことだったらわからないけど彼女がやりたいと思ってることがあれば手伝ったり悩んでることがあったら解決してあげてくださいってことを毎日続けてると、なんかあ彼女も所詮悪い人じゃなくて人間なんだと、で私と結構同じなのかもしれないなっていうなんかこう人間性あ人間らしさ謙虚みたいな気持ちが生まれてきて、なんか許したい気持ちにもなってくるし同時にそれが自分からなくなる、だから怒ってる人のために祈るのはすごく聞くし、あとはやっぱり繰り返しですけど私やっぱ自分勝手が普通のデフォルトのモードなのでやっぱりステップ3の祈りを毎日毎日やったりすることがリマインドになる。あとうちのスポンサーが言っていて最後に最近やるようになったのは自分でできないんだったらパートナーを見つけなさいと。私は今そのパートナーがいて朝祈りだけするんですよね、電話かけて、でまず感謝から始めると。で何に対して感謝するか、なんかちょっと伸びちゃうんですけどちょびっとだけ話すと、なんか衝撃的なことを私のスポンサーは言って、なんかあなたを4年間見てるけどあなたってあんまり感謝してないよねってことを言ってすごい驚いたんですよ。そんなことないよと、私ありがとうってすごい言いますっていう話をしたんですよね。で私のスポンサーすごいなんかこう遠慮がちな人なので、うーんでも言葉を選びながらそうは思えないなとかって、で例えばってことで彼女が事例に出したのは彼女のお母さんで、彼女のお母さんは何かを食べるときはすごい感謝して、で寝るところがあることを感謝してって言って何でも感謝するぐらい、まあ、大げさにいろんなことに感謝があるお母さんだったと。で私はそれを見て育ってきたからやっぱり感謝する癖がついてるかもしれないと。でもあなたのお母さんはそうっぽくないから、まあ、そういう事例を見てきてないんだったら感謝、全てのあなたは自分が持ってる今日持ってるものに対して十分に感謝してると思えないと。でもそれが家族の影響なんだったら今日から始めなさいと。でより感謝してるっぽいなと思う人と祈りのパートナーを始めなさいと言って、まずは今日あることに何でもいい天気でもいいから感謝ってとこから始めて、そうするとなんとなくなんかこう気持ちがハッピーな気持ちになってきて、で祈りをすると。で彼女の祈りを聞いてると、彼女はなんか2人子供がいるんですけど、彼女が祈ることは全てほぼ彼女以外の人のことなんですよね。子供のこと、旦那さんのこと、他のメンバーのこと、アメリカの家族のこと、友達のことで、最後の最後にもしかすると自分のことを言うか言わないかみたいな。でも私の祈りは全て大体自分から始まっててっていうことにやっぱりすごく気づくし、あとはやっぱり人のなんか祈りを聞いてるとやっぱりポジティブなすごい気持ちになる。でなんかこれまたサンスポンサーが言っててそうだなと思うのは、その人の脳とかってそのネガティブなこととポジティブなことを一緒に考えられないと。 でもしあなたが自分の脳をなるべくそのポジティブなことでいっぱいにしよういっぱいにしようと思うならば、例えばそういうことを書いたりそういうことをなるべく考えたら、ネガティブなこと、悲しい気持ちとか不安とか人に対する怒りとか恐れとかはスペースがなくなると。だからなるべくポジティブなことを考える必要があるし、ポジティブな人と一緒にいる必要があるし、だからこそ感謝のリストを作ったりすることはその毎日 の, その自分のスピリチュアルなレベルをニュートラルに戻してくれて、そのちょうどコップに水が半分あったら半分しかなくてどうしようじゃなく、半分もあって幸せだって気持ちが多分あなたに一番必要みたいな。だそれを祈りのパートナーと祈りをすることですごくやっぱり朝感じることができる。あと瞑想とかは、まあ、これもやっていて、まだどこにたどり着いてもあったりなく5分じっとできたら素晴らしいって感じなんですけど、でも多分きっとこれが一生続けていくことで、でも基本はやっぱり他のステップと一緒で広い心を持ってやってみようと、うまくいったら続けよう、うまくいかなかったらやめよう、でもそのなんだろう、例えば外じゃなくて自分をつながったり自分の中につながろうとしたりなんだろうすること、例えば私だとヨガとかだったりするようなことをすることで、なんかこう落ち着いた気持ちがちょっと戻ってきたりして、もしかするとそのなんかビッグブックのステップ10の前のところにプロミシスってあるんですよね。プロミシスってすごい読むといいんですけど、結局ステップをやるとどうなれるよってことが書いてあるセクションなんです。でそこってなんかステップをやっていくことによって新しい心の平安と新しい幸せが見つかる。それは古い幸せじゃないんですよね。でもそれを多分一番感じられるようになるのはステップ10とステップ11をやり続けて、ステップ12でメッセージをずっとずっと続けて、なんだろう、自分よりも人のためのことを考えたりすることが多くなることで多分そういうことが生まれるみたいなことなのかなと思ったりします。終わり。
ありがとうございます。